ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと出雲市むすび屋代表渡辺優子さんと、同じく出雲市朝日酒造専務取締役寺田恵理子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
別に言われたわけじゃない
です。ではちょっと聞いてみましょうか。
やっぱ恵理子さんだったらその面白い人なんですか、優子さん。
いや、もうこんな人います普通。
恵理子さんが見て優子さんってどんな人なんですか。
いや、もう一言で言うと光り輝く太陽です。会った瞬間にそれを持って、今でもそれは変わらない。
そんな光り輝く太陽は どんな経緯でこう輝いてきたんですか。
なんだろう、まあ、生まれて、
そうね、
そう、出雲で生まれました。
地球でって言って
で大人になりました、子供ができました、順番おかしいんですけどね、ちょっと、
ツッコミどころですよこれ。
あ、そうね、そうで、あ、なんか子供が生まれました、安定収入いりますね。じゃあ、まあ、その当時の主人は絵描きだったので、公務員でもなろうかなみたいな。
なるほどね。
なってみた。でもそれは最初は本当にお金のため、だけど面白い人にいっぱい出会って、本当になんか変な人がいっぱいで、
ね、それは何、公務員の中に。
あ、そうそうそう、公務員の中じゃなくてなんか部署的に総務がなくて、で地域のおじいちゃんおばあちゃんとよく出会うでしょ。なんか外の人、それこそ移住の定住とかそういうのが始まった頃ですよ、それこそ20年ちょっと前だから、でその頃から帰ってきて漁師しながら作家みたいな人だったりとか、面白い人にいっぱい出会うのね。でなんかそれまでお金が目的だったけど、結構その人たちの話を聞くうちに面白くなって、それこそ今私塩炊きをしてるんですけど、塩じい、私の今83歳の塩炊きの師匠がいるんですが、その塩じいに出会ったのも公務員時代、でそっからのお付き合いだからね。でも公務員ってさ、移動があるじゃない、でうちの両親は多分公務員になったし、なんか変な人生だけどこいつようやく落ち着いたなって思われてた矢先ここにいたら、なんか子供たちが大きくなるまでに自分がいいなって思う島根をつないであげれないんじゃないかなと思って、間に合わないなと思って、で公務員辞めるわって言って、でも最後まで父親には言えんかったよね。辞める3日前ぐらいに公務員辞めようと思うんですよねって言ったらまあでも本当に人様に迷惑かける前に辞めた方がいいわって言われてああ、この人は私のことをちゃんと分かってるなと。
そう、一番よく分かってる。
そうなの、そうなの、だからよかった、ね、そこで絶対反対されると思ったけど、あ、本当四角い顔も四角いんだけど父親、なんか四角い人なのだから絶対これ怒られるパターンだよなって思って、だけどまあそこでいいんじゃないって言ってもらって。
あ、でも親ってそうかもな。
そうなの、
うん、それはあるかも。
すごい大きい壁だったの、なんかもう絶対母にはちょっと早めに言って、まあ、母の方がうろたえたよね、あんたどうするのこれからみたいな。いや大丈夫で、まあカフェをしたんですよその後。
その後ね、
でカフェをするって言った時に、誰が料理するのって言い出して、え、私だけど何かみたいな、でもすごいシンプルじゃない、エリコって。
うん、割とシンプル、分かりやすいし、多分いろんなところでもいろいろ言ってる、
だって朝日酒造の当時でとか、もう子どもの時からそれを教え込まれてみたいな勝手なイメージがあって、でもその辺どうなんだろうなと思って。実際
なぜか世の中の方はそういう風にね、お酒を作る人とか当時とか言うと、うわーすごいはーっていう、
いや、なるなるなる、
なんかすごい人ってなるけど、まあ、でも結局のところみんな同じ人なのでいろんなあれって思う時はあるんですけどね、
でもなんかどっかでこの道で行くんだとか思う時があったわけです。
お酒の魅力に気づいたとか出会えたっていう瞬間は確かにあったんですけど、
それいくつぐらいの時？
22 7とか8とか。
よかった、なんか10代だったらどうしよう
それはないです。うちの父はもうそれこそ四角い感じの人なので。
あ、やっぱり
本当に本当にビールの泡も舐めさせてもらえなかった10代。
そういうところに身を置いてるからこそなんです
。そう、すごく厳しかったので。
なるほどね。
そうなんですよ。卒業してもう出雲からとにかく離れるぞで卒業して、うん、京都に行って。
あ、そうなんですか。
ですです。もうやっぱね、窮屈だったんで出雲の生活。
ああ、わかる。
それはどういうところが。で、特にやっぱ出雲じゃないですか。
なんか何をするにもどこそこの誰々ちゃん、親の顔があって子供、うんうん、商売があって、うん、そこの子みたいに見られていたので、表現したいことが子供なりにあったとしても、うん、周りの大人の顔色とかなんか評判とか、ああいうのまず先にこう考えて自分を抑えてしまう癖がついてたので、なんかそれはやっぱり苦しかったので、いい子にしてないといけないよみたいなのがなんとなくあったんです。別に言われたわけじゃないかもしれないけど、それ苦しくて、もうでも周りを悲しませずにこの状態から抜け出すには卒業して進学して出雲を出るっていう、それしかないと思ったので大した夢もなく脱出したんです。
え、それちなみに京都には何、大学
で。大学に一応行った。
これをやりたいとかじゃなくて。
あ、本当それがなくて、うん、夢を聞かれるのが一番苦痛だったんですね、はあ、私よくね、小学生とか聞かれる、うんうんうん、みんな何になりたいですか、うん、女の子可愛くケーキ屋さんとか、うん、看護さんとか言っていいけど、あ、まあ、なんかみんな周り言ってるって思いながら、うん、なんか揃えて同じようなこと言ったつもり、う
ん
う
ん、それはなんかきっかけがあってまた島根に帰ってくると。
あの学校卒業して自分で働きたいな、うん、自分らしく働けるなって思ったところにそのまま京都市内に就職したんですよ、うん、お茶の会社に、うん、でその後、あ、もうこれ私らしいっていう日々を3年過ごさせてもらって、うん、なんかこれからもっとっていうタイミングで帰ってこいって言われて、結構泣きながら帰りました。
あ、そうな
んもう最後 の、 あの会社での挨拶でもう皆さんの前でボロボロに泣きながら
帰りたくないよ、
帰りたくないって言いながら出雲に戻ってきました。
それはもう継ぐということを前提で帰って。
いや、当時はまだ継ぐとかじゃなくて、うん、今の状況をなんとかしたいから、うん、あの人が少なくなったりちょっとこう家族の形態にも変化が起きてきたので、うん、ちょっと力を貸してほしい的に私は受け止めて短期間のつなぎのつもりで帰ってきたんですよ。もうマイナススタート感情はもうかなりマイナスで帰ってきてっていう感じです。
そう、すごいねって今思った。
まあね、今でこそだからこれがこうなってこうなってこうなってこうなるからって言われるけど、当時はね、
なんだかわかんないけどなんか水と米がなんか気分のいい液体になりましたみたいな、
ね、気分のいい液体ね確かに、
そうそうそうそう、なんかご機嫌じゃないみたいな、これ作れるのすごくないみたいなとこから。
そうね、
もうだって神事、ご神事だよね。
あの、まあね、神様いるんだって思うもん、うん、
いや本当に、うん、本当に、
ね、
常になんかそういうものに守られてるっていうその空間というか、
はい、
中でまあ、一応目には見えるようで見えないあの微生物たちが活躍してどんどんどんどん、まあ、お酒に近づいていくみたいなのは何とも言えない世界。い
やでも、ね、いやでも実際朝日さんのあの空間はもう激空間だなと思う、本当に
異世界だよね、あれ、ね、
あれは作れない。
でもなんか多分そういう空間とかが持ってる意志みたいなものが私を操ってくれてる気がする
あ、面白い、
本当にそう思う。
ハートフルデイズ。さて皆さん、出雲市むすび屋代表渡辺優子さんと同じく出雲市朝日酒造専務取締役寺田恵理子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
やっぱ朝日で恵理子さんが作るからこそのものじゃないですか、あのお酒って。優子さんもそれがあるでしょ、なんか優子さんだからみたいなことでお仕事されてると思うんですけど、だからその優子さんにしかできないことみたいなところを。
私は結び屋です。人と人、物とこと、 心と体を結ぶ結び屋ですっていうキャッチコピーをそれで、うん、え結び屋っておむすび作るんですかってよく言われて、うん、まあ確かにおむすびも時々結びます。美味しいもんね。
美味しいね。
そうなんだけど、もともとその公務員時代から、
はい、
公務員の時の仕事っていうのが、うん、産地と都市をつなぐとか、
うん、
こういう人とこういうデザイナーさんをつないでこういう商品作るみたいな仕事が結構多かったわけ。それをもっとガチで本気でやりたいなと思ってアンテナカフェ晴れの日っていう情報発信基地のカフェを始めました、
うんうん、
でそのぐらいからもやってることは今も全然何ら変わってないんだけど、面白そうな人と面白そうな人がいたらつなぐと面白いことが起きるんですよっていうのをずっとやってきてるかな、うん、でそれの派生で出来上がってくる事象が、うん、商品開発だったりとか、あとはなんかイベントだったりとか、だからイベンターだし商品開発するしコンサルとかも今をやっていたんだけど、この3月でもう人のことをやってる場合じゃないということで私コンサル業は辞めますっていう宣言をしていて、で今はなんか何だろう、あとだから人と人、場所とことをつなぐと結局島根の面白さを人に伝えるっていう仕事も今増えてきていて、それこそ島根県がやってるあの美肌の事業とかで島根県出雲市特にねの面白いコンテンツを結んでいって、こういう楽しいツアーみたいなんとか、こんな島根の面白さあるよみたいな見せ方みたいなコーディネートですかね、それが仕事なんですかね、
うん、僕から見るとね、そのお二人はそのなんかちょっと羨ましいと思ったりする。どうやったらそんな風こんな風なに生活できるんだろうこの島根でって多分思われてる人が多くて、なんでそうなったと思います？
思考のスイッチ
それを具体的にもうちょっと教えてもらえると、
誰かに喜んでほしいからとか、これを次の世代に伝えたいからとか、いいものがいっぱいあるのに知られてないから知ってほしいでやってた時は、私過去、
うんうん、
キラキラエセキラキラビームを撒き散らしておりましたでその頃は結果何が起きたかっていうと、病気になったよね、体に出た、フィジカルで出た。だから今はすっごい自然体で楽しいのは、誰かのためにじゃなくて自分がこれすごい好きだから試すみたいなスタンスに切り替えた時に本当に多分キラキラし始めたのかもしれないね。誰かのためにみたいな精神がやっぱどうしても多いじゃない、特に出雲人そうやって育ってるからさ、
そうだね、
役に立ってなんぼとか仕事してなんぼとか違うなって思ったっていうか、それは私は病気をきっかけに気づいたんだけど、気づかせてもらったんだけど、なんか本当に大事なものってこんだけしかなくて、ちょっとしかなくて、だけどそれをちゃんと丁寧に伝えていけば、ちっちゃくても経済も循環するし、同じものを心地いいと思う人がそばにいることにこうやって気づけて、例えばね朝日のエリコさんだったりとか、それこそ三瓶のおそばのミキちゃんだったりとか、で自分のものは塩しかないとか人を結ぶしか脳はないけど、そのそれぞれ持ってるものがこうそういう周波数でつながっていくと、どんどんどんどん多分経済の渦も大きくなっていくし、関わる人も増えていくし喜びも増えていく感じですけど、どうですか？
うん、すごいなと思って、私まだそこまで多分行けてないから、
いやいやいや、
あの優子さんにはあんた病気になるんじゃないよっていつも心配されるけど、でもそういう先生みたいな人が
反面教師だったんですか？
そうそうそう、で近くでその大変だったこととかも見せてくれるんで、で今は本当に自分の喜びを素直に表現し始めて、なんか表情も変わったし、キラキラ本当して
変わった
してる、
うん、本当
と思う。まああのふわーっとはしてるけど ねいつもね、
う
ん、
そう
してるって言ったらしとるけどね、うん、それで気づかせてもらっていて、自分まだ苦しくなる時もいっぱいあるけど、それはあのどうしても広くなんかみんなに良くなってもらいたいっていう思いがどうしても強くて、だけど結果的には自分が楽しいこと嬉しいことワクワクすることを追求して やっていけばそこで周りもきっと幸せになるんだろうなみたいなのが最近は出てきたんで、あでもこれほら質問から外れてきたよ。
全然大丈夫。
だから外れてんの
なんだろう。でも年齢もあるんじゃない、なんかいろいろ見て吸収する時期って必要だもんね。
大事。
だ
からトゲトゲもしてたよね。
ね、私たちの世代はもうそうやってちょっと切り替えて、
はい、
ワクワクで行こうぜっていう人たちが周りで増えてくると、ちょっと若い人たちはその人たちに出会う場をうまく見つけていけば。
そうだね。あと最初は絶対すっげえイライラすると思う。なんかこういう人に、おかしいじゃないの、それで生きていけんのみたいな。 それなんか過剰反応じゃないか。
そうね、
求めてるからこそさ。
なんかご自身のねだったり島根のなんかこうなってほしいなとか思い描く未来というかね、ゆうこさん
声が大きい人とか情報発信が上手な人とかがなんか正しいみたいな流れが、まあ、これは多分ね下ネとかそういうのではなくて、今の世の中的にそうじゃなくって、なんかそれって多分ね、なんか自分で自分の人生を決めきれない人がそれになびくんだよね。だからそうじゃなくって、自分で自分の人生をちゃんと選んでるっていう自覚のもと、自立したキラキラの子がこれ楽しいねとかでシュッて集まれる身軽さを持った島根だといいなって思いますけど、伝わりますかね。
伝わってる。
いや大丈夫、
ご自身は
もっと身軽に軽やかに
何
そうね、どうなりたいんだろうね。私はでも今のままがいいかな。今この感じがすごくちょうどよくって。
そう、ね、
ただでもまだ昔の生き癖というか生きる癖とか輪立ちみたいなのがあって、思考回路もそこはまっちゃうから、そういうのすらも手放して、あとは人に求められるとそれを全部やっちゃうからね。そうじゃなくって本当の自分の金銭に触れたものを丁寧に人に伝えていったりとか共有したりとかで、みんなで楽しいねとか、そういう自分で居続けたい。
それを聞いてエリコさんはどうですか。
私もっと島根のいろいろを知りたいので、今までの、ま、約20年、帰ってきてからの20年も無我夢中で酒造りとか、まあ、蔵を維持しないととか、もう作り手の後継者がいないからっていうのもあって酒造りに入っていったけど、半年間ずっと酒と向き合って、それが明けた半年間は外に向けて動いての繰り返しだったので、地元の良さっていうものに向き合う時間がすごく少なかったんで、なんかもっとそれをやりたいなって思うけど、それをどこに求めたらいいのかが意外と分からなく、私がそうだとしたら新しく入ってくる人たちももしかしてそうなのかなとか思うし、もっと魅力はいっぱいあると思う。自然はもう本当に豊富で、よく言うのはあの湖も大きいの2つあるし、川も大きいの2つあるし、海もあって山もあって、こんなに自然に恵まれて、まあ、交通の便はねあんまりまだ整ってないかもしれないけど、逆にそれだからこそ残ってる素晴らしい文化だったり自然が本当にいっぱいあるっていうのを、どこで
探検部だ
表現部の次は探検部だそうです。あでも探検部みたいなもん ね
みんなで行ってみればいい
じゃん、
観光家ではなくて探検部だと。
そう、観光ってさ光を見るって言うじゃないですか、まあ、よく言われる話でございますけれども、そこじゃない気がする、
そこで光が当たらないけれど
掘って磨いたらすごいじゃんの方が楽しいじゃん。
確かに、
その光を生み出す大元のところをもっと知りたいなって。
分かる。
で地元の人たちがそれを知ることによって、新しく来られる方たちにもそれがもっと伝わりやすくなって、何にもないけん、何だいないけんじゃなくてあるけんって、
なんかそしたらそのもともとおる人たちもちょっと幸せにならん、
なる、
あすごいなこれやっぱりみたいな、
すごくなると思う。
あ、そんな風に言ってくれるだみたいな、
だって近所のことですらね、知らんこともあるけど ね、 そうなんかそこにはもっといっぱい宝があるんだけどなって思う瞬間がいっぱいあって、
そ、ああそれだわ、うん、それをそれが楽しくて生きてきてる。
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。